こんにちは。浅見久美子の微笑みの魔法にようこそ。この番組は心と魂にご馳走を、悩みは希望のスパイスをキーワードに、心と魂が元気になるような時間になればいいなと思って始めました。皆さんは心と魂に栄養を与えてますか？体と心、そして魂は切っては切れないもの。体も大事、心も大事、魂も大事です。体を大切にするというのはイメージしやすいかと思いますが、心もなんとなくイメージできますよね。でも魂を大事にするというのはどういうことだろうと思う方もいらっしゃるかもしれませんね。魂の健康もとても大切です。魂が満たされた状態は、生きてるという、感覚ですね。感情体験というのが、魂のね、喜びの一番代表的なものですね。それはポジティブなものだけではなくて、ネガティブな感情体験も、魂にとっては喜びなんですね。生きててよかったとか、生まれてよかったとか、私が私でよかったっていうのは、魂の最高レベルの喜びであり、神の祝福そのものですよ。そんなことを感じていただければ嬉しいです。番組タイトルを微笑みの魔法にしたのは、まさにその導いてくれた魔法がそれなんですね。そして微笑みは誰もができるシンプルなもの。人は笑いながら怒ることはできないというふうに言いますね。微笑みは人を優しい気持ちにさせますし、何より自分の心が温まるんですね。私は、今とはもう全然違うかもしれませんけれども、とても笑顔が似合うような子供ではなかったんです。どちらかっていうとこう怯えたようなあの顔をしてましたね。実際笑えないような出来事がたくさん目の前で起こって、とっても怖かったんですね。毎日毎日もういろんなことがもう怖かった。それで私の気持ちはね、どんどん暗くこう打ち沈む一方だったんです。あまりに辛すぎて、私は自分の中で対話をするようになったんですね。まあ自分も当時子供でしたから、なんかインナーチャイルドの対話とか言ってもなんか子供同士みたいですけれど、まあ、インナーチャイルドは自分の生命力とダイレクトにつながっている意識の一部ということで、切っては切れない自分なんですね。まあ、本音ともダイレクトにつながっています。その生命力とダイレクトにつながっている自己意識、まあ、インナーチャイルドですね、対話をするようになったんです。もう苦肉の策と言いますか、もうそうしないともう生きてる希望がもうないみたいなあの感じだったんですね、私としてはね。そして、どうしてそんな苦肉の策をしなければならないこう心境だったのかっていうと、私にとってこう死ぬっていう選択肢はなかったんですね。生まれたからには生き切る、生き抜くっていうなんか強い思いが自分の根底に流れていて、自分の人生の中でどんなに辛いことがあってももう乗り越えるしかないなっていうふうに思っていたんですよね。まあ、この辺は私の一番最初に出した書籍、これはあの私のところで入手できるんですけれども、おというあのへそ脳のおっていう書くんですけれども、その、本にその謎が書いてありますので、ご興味ある方はぜひメールでお知らせいただければ、購入していただけますのでよろしくお願いいたします。というわけでね、このインナーチャイルドとの、関係性というのが、この微笑みと強く関係しているんですけれども、このインナーチャイルドがね、私にその微笑みの魔法をね教えてくれたんですね。こう別にこう笑えばいいよっていうふうに言ってくれたんではなくてね、私がこう恐怖で怯えてる時とか、もう本気で怖いよねっていうふうに共感してくれたんですね。この状況でよく生きることを選んでくれてるね、私を殺さないでいてくれてありがとうって言うんですよ。まあ、言葉じゃないですよ。どんな時も私の感情をそのまま一緒に共有してくれて、一緒に泣いて一緒に怯えて、それでもこう震えながらこう抱きしめ合うみたいなね。もうそうなってくると、まあその子をね殺すことっていうかね、まあ自分を諦めること っていうことはもうできないなっていうふうに感覚的に感じてたんですね。まあ、当時あもうそんなことはもう必死すぎて考えてませんでしたけれども、まあ、今考えてみるともうとてもじゃないけどもうその子のためにも私を諦めることはできないなっていうふうに感じられたんでしょうね。自分をこうなんか励ましてるみたいな、もう一人乗りツッコミみたいな図式ですけれども、感覚的には、まあ、もちろん私一人なんですけど、なんか一人じゃないという感覚があったんですね。しかも私はインナーチャイルドだけではなくってさまざまな存在たちのその存在っていうのも感じていましたから、まあ、それはね多分インナーチャイルドとのつながりがあったからこそその存在たちとつながりを感じられたんじゃないかっていうふうに私は思っています。まあ、そのおかげで自分のありのままの感情を自分の中で感じるっていうことをこう自然にするようになってたんですね。まあ、でも心の内を説明するっていうことはもうできないので、多分まあ親や大人はこう私を見てもう何を考えているか分かんない暗い子供みたいな感じに映っていたと思いますし、私自身も自分のことはもうなんか暗い子供っていうふうに思っていました。ですけれど自分の中で受け止めてくれる存在がいますので、まあ、精神的なっていうか感情的なリカバリーがすごく早くなるんですね。なんかさっきまでしくしく泣いてたのになんかコロコロ笑ってたりとかなんかちょっと変な子っていうかね、感情を感じ尽くすとなんかね笑えてくるんですよね。笑顔を作るのが上手だったじゃなくて心の中から、笑みが生まれる感覚をつかんだんですね。まあ、それは本当にインナーチャイルドと関係のおかげです。器用に笑えないけども本気の笑顔なので、私の笑顔はすごいぐちゃぐちゃでね、お前はもう笑うと顔がぐちゃぐちゃになるとかよく親や親戚に言われてたんですけどね。まあ、そのうち、自分が笑顔になってる時はなんだか心の中が明るいっていうことに気がつきました。一つも希望なんてないような状況なのになんか心が明るい、そうやってずっと密かに落ち込んでは受け入れて勝手に復活してニコニコすると、まあ、今と変わらないんですけどもね、なんかそんなことを一人乗りツッコミみたいな感じでやっていましたね。そうしてると結果的に微笑んでいることがすごく多くなりました。いろんな人生の側面で自分が、着目するところも明るい、側面に意識がいくようになるんですね。でそうなると、まあ、いろんなことはありますけどもう感謝できることがこうなんか増えてくるっていうかね。でそうするとさらに心が明るくなる、まあ、そう思えないの出来事もたくさんあるのが人生なんですけども、それでも心の中の自分は微笑んでるんですね。いろんな思いを分かってくれてその上で微笑んでくれるんです。私だから大丈夫だよみたいな感じでね、まあ、そうすると自分の進む道っていうのがこうクリアに示されているような感覚が出てくるんですね。例えばその結婚にしてもそうですし出産にしてもそうですし、まあ、この起業したっていうことでも、まあ、まさかこの自分ができるなんてこう思ってもいなかったのでそのもうびっくりなんですよね。まあ、びっくりしてるんですけども、まあ、現実化したら、まあ、それを十分楽しむっていうことをこうやってますので、まあ、楽しい人生ですまあ話が変わりますけど、意識や思考というのはすごくスピードが速いですから、普通意識思考よりも現実化っていうのが後ですよね。こうお願い事をしてとかビジョンを描いてで、まあ、準備したりね、でそして現実化ってしますよね。現実は物質レベルだから、まあ、遅いわけですよ。ところが最近逆になってきてるんです。現実化が先に起こっちゃうんです。で意識の方がっていう感じでついていかないようなことがこうたくさん起こってますね。でこれはすごい変化が始まっていることの一つの表れだというふうに私は思っていて、その意識の方がもう古くなっているんですね。例えば自己認識とかね、それいつの自分よっていうようなことがあるわけです。でそこに気づかされるわけです。特にここ3年間の間に古い思考などをこうリリースしたり、まあ、大きくジャンプした人にはこの逆転現象はたくさん起こって、現実が意識を引っ張ってくれるっていうようなことがすごいたくさん起こってます。まるで、まあ、こっちだよっていう感じでこういう現実化が起こるんですね。どうしてこんな展開がみたいなことがあったら意識をリニューアルする必要があります。 ちゃんと意識を最新版にしましょうね。そうするとこの先も現実の方が牽引してくれるっていうようなこと、まあ、これはすごく分かりやすくていいんですけども、まあ、行動化しやすいというか、まあ、行動が起きちゃってるのでね、反応せざるを得ないんですよ。現実の方が先に起こっちゃうんだから。でそれが、ポジティブなことであっても、まあ、ネガティブだと思えるようなことがあっても、まあ、そんなの見方によって変わりますから、まあ、そこは、まあ、ポジティブだからイケてるとかネガティブがダメとかっていうことでもないんですね。しっかりその出来事を受け止めて乗っかっていきましょう。もしくはしっかり止めてみましょう。おいっていうふうに思ったらもう乗っかっていく、もうやだもうっていうふうに思ったらやめるんです。でそれだけ、心から微笑みが生まれるような選択にすればいいだけなんです。本音で笑顔がこぼれるようなことですよ。現状維持のためだけこう恐れベースとかだったら、まあ、微笑みは生まれないので、まあ、現状維持がダメってことではないですけど、現状維持だけのためだったら微笑みは生まれないです。それでね、思い出すのがね、こう昨年仙台からね東京に引っ越すって決めたことをこう友人に伝えたことがあったんですけど、その時の彼の笑顔をねすごい今強烈に思い出しました。なんかもう3歳児みたいな笑顔になったんですよ。でその笑顔だけで別に特になんかコメントはなかったんですけど、もうその笑顔が全て物語ってて、なんか自分のインナーの笑顔を見てるような気持ちになって、もうなんかわけが分かんないけど、よしもうこれでいいんだ、もうそうするみたいな風にこう思えたんですよね。すっごいなんていうか背中を押してくれたっていうか、まあ後でね、あの時の笑顔ねすごかったよって言ったらね、いやもちろんね大好きな人たちが近くに来るから嬉しかったんだけど、なんかそれだけじゃない、何か込み上げてきたんだよねって、こう腹の底から込み上げるっていう感じでね、なんていうふうに言ってましたけど、本当にねちょっと忘れられない笑顔でしたね。マジであんな顔して生きたいよねって思ったんですけど、まあ自分もそう生きてるから、なんか人様のそういう顔が見れるのかなと思ったら、なんかすごくこう今でもこう感動がこう蘇ってきますね。微笑みの魔法は上手に笑顔を作ることじゃないんですよ。自分の中から微笑みが生まれるように生きることで、たくさんの希望が集まってきて、そして受け取って、そして共有できる魔法なんです。でその喜びは伝播していきます。私最近自分のやっていることはこうアクティベーションだなっていうふうに思ってて、まあ、その人の中にあるこう種にこう水をやってる感じです、まあ、それを大きくするような喜びや希望をもう活性化するっていうね、まあ、アクティベーションね、活性化するってことですけど、それも、微笑みの魔法っていうのが基本なんですね。もう本当に、自分の本音につながってその人と、共にいるっていうことで、そのアクティベーション活性化っていうのが起きるんですね。悩みは希望のスパイスって本当です。悩みや迷いが自分の人生をね動かしてくれるんです。気づかせてくれるんですね。一生懸命生きてない人なんていないんだもん。そこに存在するだけで尊いのですし、だからこそ自分を楽しんでいっぱい愛していきましょうね。この番組では質問や、プチメッセージのご希望を募集してます。メールでお寄せください。くみこフェイスアットマーク gmail.com、kumiko フェイスは faith アットマーク gmail.com ですね。また私が宮城理沙のペンネームで昨年リリースしました電子書籍煩悩菩薩もどうぞお読みいただければ嬉しいです。 Amazon で購入できます。よろしければレビューなど書いていただければ励みになりますので、よろしくお願いいたします。それでは皆様の人生に美しい微笑みの花が咲きますように。